ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの近藤さんです。
皆さんこんにちは、近藤です。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。近藤さん、今日のゲストさんというのはね、ちょっと近藤さんのピコーンという、ね、
はい、
あのひらめいたというゲストさんというふうに伺ってますけども、
はい、
ね、
はいはい、いや実は僕全然今日お越しいただくスイングさんは存じてなかったんですけどもね、僕の
はい、ということでですね、この先にまたじっくり近藤さん主導でお話を聞きたいと思いますのでね、
はい、
はい、この30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人スイングより代表の木野戸正幸さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう近藤さんがもうせいてせいて、もうさっき言いたってしょうがないしょうがないスタートだったんですけれども、
はい、
はい、そんな思いを込めて今日はスイングの木野戸さんにお越しいただいています。
ありがとうございます。
はい、さあ近藤さん、お話を始めましょうか。
はい、いや先ほどちょっとねフライングして申し上げた通りなんですけど
、はい、
僕の今いる事務所に、まあ、いろんな NPO 団体さんのチラシとかね、そういうものが置いてあるんですけども、はい、ふと目に留まったのがスイングさんのフリーペーパーだったんですけども、ね、
はい、
それがなんかそのよくあるなんとか戦隊なんとかレンジャーってありますよね、それみたいな、
はいはいはい、
もう全身ブルーのブルーずくめですね、青ずくめ の、
はい、
あの衣装を着てる人たちが映ってるんで、要はなんか劇団のチラシかないかかなと思ってね、
うんうん、私も拝見しましたけどね、
取り上げてみたら、ゴミコロリという仕事って書いてあるんですよね何かなと思って開いていったら、もうその世界に引き込まれていったというかね、
あ、
ついそれでホームページも見ようと思って、ホームページを見たら
ですね、思うツボですね、
またこの思わずなんというかにやりというか似たりとしてしまうようなことがですね、いろいろ中にあってですね、
はい、
これはぜひこの団体さんに自分もいっぺん話聞いてみたいなと、
な、
皆さんにまたご紹介してみたいなとね思って、今日お越しいただいたような次第なんですけども、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、木野戸さん、前振りがすげえ、はい、長くなっちゃったんですけれども、
はいはい
はい、まず近藤さんの熱い思いを伝えたところでですね、はい、改めましてスイングさんのどういうことやってる団体さんなんですかっていうことをご紹介いただけますか。
はい、スイングは2006年、今から12年前からあの事業を開始した NPO でして、
はい、
ある時は福祉施設のふりをして、ある時はアート団体のふりをして、
ふり、
ある時は環境美化団体のふりをして、
はい、
ふりをしながらあの活動している NPO ですね。
あのすいません、私もあの NPO の団体たくさん見てまいりましたけれども、
はい、
フリをして活動ってできるもんなんですかね。
できちゃうんですね、はい、
そんなことでもう今年で12年目ですか。
12年目ですね、はい、12周年をこの間迎えました。
あ12周年フリを続けながらやってこられたということなんですけれども、はいはい、もう少しそのフリの中身を詳しく聞いていいでしょうかね、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、年月を経るにつれてたくさんのフリができるようになってきたんですけれども
今日のフリ
はい、なんか福祉施設と言ってしまうと、どうしてもその福祉施設という固定化された、
はい、
見方とかイメージを持って見られてしまう。でアート団体というと、もしかりですね、
はい、
環境美化団体もしかりだと、
はい、
でもそれはあの我々の、まあ、多面的な活動の一部分なんであって、うん、全部ではないと、
はい
はい、まあ、そういうことを言いたいがためにフリをしていると。
うん、何がメインとか何がどうとかっていうそういうくくりをあまり考えない方がいいってことでしょうかね、聞いてる私としても。そうですね、
なんかやっぱりそういうくくりでもってこう、うん、なんていうかな、カテゴライズして、
うんうん、
分かったようなこう気になっちゃうような風潮があると思いますんでね、
はい、
そんなこうはっきりしたもんでもないんじゃないかと、まあ、そういうことも思いながら、
うん、
ふりをしているという、
はい、
はい、まあ、でもその根幹にあるのは、この社会をちょっとでも良くしていこうという市民団体というところが、まあ、根幹ですね。
社会を良くしようと、はい、市民団体です。
市民団体ですね、は
い、なるほど。まあ、先ほどいくつかの福祉とかアートとか環境というような、ね、キーワードが出てまいりましたけれども、まあ、それぞれにまつわる、まあ、活動っていうのもやってらっしゃるということでよろしいですかね。
はい、そうです、そうです、
はい、いかがでしょう近藤さん、少し先が見えてまいりましたか。
そうですね、はい、いや、スイングさんというのはその福祉事業をやってらっしゃる NPO 法人さんなのかなと最初思ったんですけども、うん、お話をね、はい、今伺ってたりとかホームページとか拝見してますと、いやそうじゃなくて、そういうふりをして市民まあ市民活動というのか社会良くする活動、世の中良くする活動みたいなものを、もう職員も利用者の方もみんな一体となってやってる、うん、それをやる NPO っていうようなね、なんかそんな感じがこう、はい、受けたんですけどね。
そんな感じが伝わってたら嬉しいです、はい。
まあ、市民がね活動する団体ということですからね、市民というキーワードでございますもんね、
う
ん、
そうですね、
そうですね、は
い、じゃあ近藤さんがご覧になったフリーペーパーの青い、うん、青ずくめの人だったりとかということでね、実際のもう少し詳細な活動といいますか、どういうことやってらっしゃるのかなということを教えていただけますか。
はい、
例えば
ですね、はい、そうですね、せっかくこのフリーペーパーから入っていただいたんで、
そうです、
はい、毎月第3水曜日に、はい、清掃活動ゴミコロリという活動をやってます。
ゴミコロリ、
ゴミコロリ、ゴミをコロリとやっつけるという意味ですね。ゴミ
なんか どこぜやかで聞いたフレーズに近いしですかね、これコロリとやっつけ、
そうですね、
なんちゃらコロリ、
なんか殺虫剤でなんとかコロリって
なんか聞いたことあるような、
ね、あるでしょ、
はい、
そこからパクったんです、はい、
すっごい入りやすかったです今
はい、はい、毛虫が、ね、大発生した時があって、その時に、はい、そういう殺虫スプレーを使って、
うんうんうん、
そこからネーミングが、
あ、
はい、生まれました、はい、
それがその毎月第3
第3水曜
日、第3水曜に活動されていて、はいはいはい、この時にこの近藤さんが衝撃を受けたという青いお洋服を着て活動されるんですか。
そうですね、はい、今111回までこれ回数を数えてるんですけれども、
はい、
まあ、一番最初からこの青いスーツを着た人たちっていうのは、町美化戦隊ゴミゴーレンジャーっていう僕らが勝手に作ったローカルヒーローなんですけど、
ゴミ
町美化戦隊ゴミゴーレンジャー、
ゴミコロレンジャー、
はい、
これまたどこかで聞いたことがあるような、
どっかで聞いたことがあるっていうのが大事なんですよ、とっつきやすいっていう、
ゴミコロレンジャー、
はい、
語呂がいい、
ただ普通はね、はい、レンジャーって、青とか赤とか黄色とか色があるんですけれども、うんうん、我々全員ブルーっていうことで、
はい、あらま、
なんで全員ゴミブルーなんですね。
じゃあこれ皆さん上から下までしっかりこの戦闘モードのお洋服を着替えちゃったら、
はい、
誰が誰か分かんなくないですか。
僕らは分かりますよ、
すごい
フォルムで分かりますけど、
フォルムで分かるんですか。
フォルムとか所作で分かります、ね、所作が微妙に違うんでね、
でもどのぐらいの方のが活動されてるんですか、この第3水曜のゴミコロリの活動の時は。
大体 20〜30名で、はい、3グループぐらいに分かれて結構組織化してやってるんですけれども、
はい、
このゴミブルーになるのは6、7人ですかね、5、6人、6、7人ぐらいです。
選ばれし5、6、7人
体型が選ばれしですね、これワンサイズしかこのスーツのサイズがないので
聞いてよかったんですか、そんな事情、
はい、体型があった人は入れるし、
はい、
やる気があっても体型が合わない人は入れないっていう、もう
こ
れは
もうい
かんともしがたいね、
もう体型ありきでこのレンジャーのスタイルをできるできないが決まっちゃう。
そうですね、はいはい、
でそれ以外の方もやっぱり青を基調としたお洋服を、同じお洋服着てらっしゃるようですね。
まあ、洋服というかね、お揃いのまあゼッケンをつけるとか、まあ、そういうことはもう統一してますけれども、
はい、なんかすごいもうそういった同じものをつけるだけで一体感というのはすごく生まれる感じがありますよね。
そうですね、一体感もそうだし、ゴミ袋と、はい、思って火ばさみを持って軍手をつけて歩いてると、うん、それだけで何もしなくても大丈夫です。
歩いてるだけでいいですか。
歩いてるだけでもうゴミ拾いしてるように見えるからありがとうって言われるんですよね、はい、だから最悪っていうのは別にゴミ拾わなくても成立してるんですよね
青い服着てハサミと袋持って
そう、うん、でそれで歩いていればもう OK なんですけどね、
うん、
だけどまあせっかくだしようっていう嘘ですよ、本当は真面目にやってます。
なんかもう金本さんさっきからサラサラサラっておっしゃるからいいのかしらと思いながら話進んでるんですけどね。
はいはい、
はい、まあ、これもだから皆さんでやりましょう言ってやってらっしゃるということですね。
そうですね、
はい、もっともっと聞いていいですか。
はいはい、
はい、他にどんながありますか。
そうですね、うん、あとはそうですね、最近力を入れてやってるのがあの京都人力交通案内あなたの行き先教えますっていう、ちょっと長いですけど、
はい、
まあ、略して人力交通案内っていう、人力交通案内
人力交通案内
っていう活動をやってます。
はい、
はい、でこれはあのスイングに Q さんとエクセルさんっていう人がいまして、
あ、それお人のお名前なんですね。人の名前なんです
。はい、はい、でその人たちがあのとにかく無駄にものすごい京都市バスの知識を持ってる
すごい
っていうことがまあ分かりまして、
はい、
要するに京都市バスの路線と系統をほぼ丸暗記してるんですね。
それすごくないですか。
すごいですよね。
す
ごいけどすっごい無駄でしょ
いや、あの実は今手元にね、あのパンフレット見てますとね、はい、あのものすごい京都市バスの知識による変態記憶パフォーマンスなんていう言葉が書かれてるんですけれども、
もう変態ですよ本当
変態呼ばわりされちゃってる
いや、まあ、褒め言葉ですよ。
すごい、
そうですよね、
変態的にものすごいと、はい、はい、まあ、その知識を、うんうん、無駄な知識を無駄にしてたんでねそれをなんとか、いい感じに使えないかなっていうことで始まったのが、うん、この活動でして、
はい、
まあ、例えば嵐山とか、例えば金閣寺とか、
うんうん、
例えば清水寺とか、まあ、そういう京都の観光名所に月1回出かけて行って、
うん、
そこで、行き先どう行ったらいいのか分かんない、 どこで乗り継いでいいか分かんないっていう人たちに、うんうん、乗り継ぎ案内をしてるっていう活動ですね、
はい、月1回しか出没してくださらないんですか。
出没は月1回ですけど、
はい、
電話してもらえばいつも、ね、案内しますけどね、迷ったらスイングに電話してもらえたら。
いやいや、でも本当にね、バスね、
ややこしいでしょ。
ややこしいですよ、うん、あの私京都というか隣の関西ですけど、大阪ですけど、
あ、そうなんですか、
絶対分かんないですよ、うんうんうん、京都来ても、うん、
だからすごく便利なんだけれども、うん、便利なばかりにややこしくなっちゃってるっていう矛盾があってですね、
うん
うん、
はい、
うん、にすごくやりがいありますね。あの本当に真逆の方向に乗っていく人であるとか、
うん、
当たり前に多いですね。
あの循環しててもこうルートがなんて言うんでしょう、それちゃったとかっていうか、あ、いいや、すいません、どうでもいいですわ、
は
い、
そんなもいけますよ多
分、はい、
この二人は
スマホで乗り継ぎ案内を入力してる間に全部答えられるって感じですか。じゃあ、
ま
あ、
スマホの情報ってやっぱり限られてるんでね、
あ、
混んでないバスとかね、
あ、そうだ、そんなん乗ってないわ、
乗ってない、
うんうん、
はい、そういう微妙なところまで案内できる。
なるほど、やはり変態
的ですね。おかしいんです本当、うん、でもこれ本当にあの、うん、世界中の人なんで、ね、相手が、
あ、それは嵐山や金閣寺ですもんね、
半数以上は海外の方ですね、うん、だからすごく国際的なやりがいのある仕事ですね。
なるほど、
はい、
例えば、この Q さんと XL さんがそのいらっしゃって、はい、教えてくれるスタンバイでいらっしゃるのってこう遠目で見てとか分かりますの、 あの人たちだとか。
そうですね、
聞いたら教えてくれるんだとか分かりますの。
運転手風のね、
の
運転手風の帽子をかぶってるんですね。
お、あのバスの運転手さんがかぶってらっしゃるような、
バスの運転手風の帽子をかぶってる、それがすごく合図にな、サインになってますね。
なるほど、じゃあその帽子の方がいらっしゃったら、うん、もしや Q さんですか XL さんですかとお聞きしたらいいのかしら。
そうですね、Q さんなんかもうソロ活動始めてるみたいで、
はい、
もう、日々やってるみたいですよ。
あら、
次1回と言わず、
うん、
気が向けば、
はい、よく出没されるポイントをお尋ねしたっていいかしら。
京都駅ですかね。
やっぱ京都駅ですか。
京都駅で危ない格好して歩いてる人が Q さんです。
運転手さんの帽子かぶって
普段は運転手さんの帽子かぶってないんでね。
あ、そうかそうか、
はい、ファッショナブルなんですごい。
ああ、
わかります。
目につく、
目につきます。 Q さんは、
うわ、一回ちょっとお出会いしてみたいところですけれどもね、
は
い、
僕はそもそもその Q さんとか XL さんってのが何なんだ
ろう。なんで XL なんですか。XL さんはね、サイズですね。
サイズ
でかいですね。XL、 XL さん、
XL だったらL のまだ上ですよね。
エクストララージっていう、
エクストララージです
ね、 そうですよね。
けどね、去年ぐらいに4L まで来てるってことが分かって、
うわ、さらにパワーアップしてますやん、うん、
XL から 4L まで幅があるみたいなんですけど、
はい、
どうでもいい話してますけどね。
いやいやいや
それは目立ちますね。でもね、
エクセルさんでも、まあ、有名っちゃ有名です、はい、知ってる人は知ってますよ。
本当ですか、
うん、彼はそのなんていうかアーティストとしても活躍してるので。
アーティスト、
はい、そういえば、まあ、キューさんもですけどね、
そういえば先ほどね、あのキーワード出てきました時にアートっていうのもありましたけれども、それのことですかね、はい、
そうですね、
はい、活動の一つで、はい、
はいはい、スイングでは俺たち表現族というどっかで聞いたことのあるような、
なんか聞いたことありますよね、
あります。ちょっとなんか少し懐かしい感じがしましたけれども、
懐かしい感じがしますよね、はい、我々にとってはは
い、
はい、まあ、そういうふうに名付けたアート活動、まあ、アート活動をやってまして、
はい、
でそこで、いろんな絵画であるとか、うん、詩であるとか、まあ、もっとどうともつかないものであるとか、いろんなこう作品が生まれるんですけれども、うん、
はい、
まあ、XL さんとか Q さんはその活動、その仕事をしている人たちでもあります。
なるほど、はい、京都市バスのこと
だけではなく
芸術にも長けていらっしゃるということですね。
ゴミコロリもするし、
おお、いろんな人、はい、じゃあそのゴミコロリの時には青い服着れるのかな。
Q さんは着たいけど着れない派ですね。着れない派っていうか体型が合わない派ですね。
そうですか、
はい、
いや、この表現族ってその展覧会とかもされるってことですか。
はい、展覧会も、うん、結構な頻度でやってますね。はい、
なんかつい最近行われたとお聞きしましたけれども、
はい、はい、つい最近は、大阪ちゃうグラン、無印良品をグランフロント大阪店や、
あ、梅田のグランフロントの中にある無地ですか。
はい、そうです、
無印、
はい、
で展覧会ですか。
展覧会をねやらせていただいて、
は
い、
へ、
はい、
すごいところですね。
そうですね、
グランフロントに進出しちゃう、
うん、だけどまあ、はい、いい展示になりました。
なるほど、こういうこともされてるんですね。
はい、まあ、あと京都を中心に主催展覧会を年に数回、まあ、いろんなところでしますけれども、
うんうんうん、
はい、開催をしてます。
それは描きたいわとか作りたいわとおっしゃるメンバー、どなたでも作品は作って良い感じで動いてらっしゃるんですか。
そうですね、うん、まあ、スイングにいる人のほとんどが何らかの表現に携わっている感じですね、
はい、
はいはい、
何らかの形で、
何らかの、
絵だけじゃないわけないんですよ ね、
絵だけじゃない、詩なんかもありますんでね、
うん、ちなみに木本さん何やってらっしゃいますの、表現族では。
僕はそういうののプロデュースですね。
そういうののプロデュース、
そういうののプロデュース、まあ、その展覧会でいった企画とかを、
はい、
考えます。
なるほど、はい、アーティストたちをこう上に上げてあげる立場さんですね、プロデューサーですからね。
上げてあげるっていうのはどうですかね、
なんて言うんでしょう、こう色つけるじゃないですけど、なんて言うんですかね、
まあ、まあ、プロデューサー的な役割だと思いますね、
さすがでございます、
うん、はい、
いや実はね、他にもまだまだたくさん活動されているんですけれどもね、ここまででいっぱいお聞きしちゃいましたけれども、一旦ここで音楽をねお聞きしたいと思います。音楽は木本さんにご紹介していただきます。
はい、ダンでガーナです。
本日のゲストは NPO 法人スイングの代表で木本正幸さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
と言いつつですね、ついついもいろんな面白いの話を伺ってましたら、あっという間にこんな時間になってしまいまして、はい、無駄に突っ込みましてすいませんでした。ね、本当にこの最初に近藤さんがおっしゃったこのイメージから覆すような、あ、出てくるわ出てくるわ、本当に何のお話をしたんだろうというふうになっちゃいましたけれども、でもね、立ち上げられて12年ということですけれども、当初から、まあ、これまでですね、いろんな、まあ、生まれたり消えたりというような活動内容とかもあったりしたかもしれませんけれども、そこに欠けている木本さんの思いとか、そのあたりはいかがですか。
そうですね、うん、まあ、いろんなこうコンセプトなんかを持ちながら、
はい、
あるいはそうですね、確かになくなったりしたものもたくさんあるように思いますし、
うん
うん、けどまあ一貫しているのは、まあ、社会を、はい、面白くしたいと、
うんうん、
世の中をちょっといい感じにしたいなっていう、まあ、そこだけなんですけれども、
うんうん、
まあ、その裏には、なんか面白くないんじゃないかっていう当然思いがあるわけで、うん、その面白くないっていうのが言い換えれば、生きづらい世の中だなっていうのがあります。その出発点として、
生きづらい、
生きづらいですね、
うん、
息苦しい、
息苦しい、
うん、息がしにくい、息苦しい、 なんかこうすごく狭い価値観であるとか、
はい、
なんかこう固定化されたものの見方であるとか、
うんうんうん、
すごくたくさん、溢れていて、こうあらねばとか、うん、まあ、こうあるべきとか、
うん、
まあ、そうしたものにこう押しつぶされてるっていうかね、
うん、
すごくこうキュウキュウとしてる感じがするんですね、
はい、
なんかそういうことをこうみんなで守ってうまくいってた時代があったのかも分かんないですけれども、もう今はそういう時代じゃないっていうふうに、
うん、
はい、あの気がしています。なんで、まあ、僕らのやってることはそんなあの一貫してるんですけれども、まあ、そうしたこうべきやらねばやらね、
うん、
こう自分をこうしんどくさせるようなそういうものをこう緩めていきたいというか、はい、もう少しこう価値観とかをね、多様にしたいであるとか、うん、あるいは今持ってる価値観を広げたいであるとか、まあ、そうすることで、まあ、僕自身が あるいは皆さんが、うん、あのちょっとでもこう生きやすくなる、
うん、
はい、安心して生きられる世の中になればいいなっていう思いをずっと持ってますね。
なるほど、
はい、
今日ね実際その木本さんとお会いしてお話を伺ってまして、もうお人柄がもうそんな感じですよね。なんかこうすごいこうほっと肩の力がほってこう揺らぐような、なんかお話の仕方とか内容であったりっていう印象がすごくありましてね。
本当ですか。
だから今の話聞いてすごい落ちましたね、
うん、
はい、どうです近藤さん。
いやそうですね、いや僕も本当そんな感じします、
うん、いやそうですか そう意外です、
はい、いや何かこの団体のねお話聞いてもホームページ見てても何かね、
うん、
心安らぐっていうかねホッとするような感じもしますしね、
うん、
はい、
うん、まあ、笑わしたら勝ちっていうのちょっとありますね
やっぱ笑いっていうのは何だろうね、ハッピーになりますね。
そうですね、やっぱりこう力が抜けるし、
うん、
なんかそういう、うん、こうどん詰まった世の中だからこそそういうものを大事にしたいっていうのはありますね。
なるほど、うん、
はい
はい、まだまだこの先も活動はどんどん続いていくかと思いますけれども、今後のなんかこう野望じゃないですけれどもね、困難したいなとかなんか思ったりとかしてることありますか。
あ、それがねあんまりないんですよ。
ない、
うん、だからその
やっぱり木本さんらしい、
うん、そうなんです、僕らしいのかどうか分かんないですけど、やっぱりすごくこう上長志向とかね、
うん、
前へ前へっていう雰囲気はすごく強くって、
うん、
で目的を持つことであるとか、こう夢を持つことを仲間強制されてるような感じがしますね、
うん、
あ、今の世の中ってことですか。
今の世の中もそうだし、まあ、僕が子供の頃もそうやったと思うんですけれども、うん、だけどまあ夢なんかなくても生きていけるし、
うん、
目的なんかも生きていけるっていうのが大事なんじゃないですかね、
うん、
なんか夢がないと目的がないと生きていけないみたいな、そんな雰囲気がある気がしてね。
わかります、目的大事よっていう感じですよね。なんか作れとか見つけろとかね、
うん、それはその安心ではなくて不安を生むと思うんですね。むしろ夢なんかなくても目的なんかなくても生きていけるんだよって言われる方がよっぽど安心するし、そしたら夢とか目的とか持てるのかもわかんないですね、
うん、
実際こう一緒に活動されている方々っていうのももう皆さん生き生きとされているんやろうなという想像しますけれども、そんなことなんか大事がそこが最優先じゃないよっていうような雰囲気がやっぱありますのですか皆さんの。
ああ、そうですね、うん、もう生きてるだけで OK っていうね、
わお、
そういう価値観が、うん、まあ根付いてると思うんです、文化として、
うんうん
うん、だからこそ安心して、いろんな仕事ができるっていうのはあると思いますね。はい、
なるほど。結局まあ目的やら夢やらっていうのは何かをした後の結果なのかもしれませんね。最初から作るものじゃなくてね、
そうですね、後からついてくるものだと僕は思ってますし、
うんうん、
まあ、ある人は持てばいいんだろう、ある人はね、
うんうん、
堂々と持てばいいだろうと思うんですけれども、うんうん、
はい、
なかなかそんなもん見つからないっていう人も多いと思うんでね。
そうですよね、うん、そう思います。
ないとか見つからないとおっしゃってるけれども、実績が物語ってますからね、
うん、本当にそうです ね言葉にも重みがあるなって思います、う
ん、
ね、
まあ、ただ手探りでやってきただけなんで。
なるほど、
はい、まあ、このスイングさんの活動本当にね、今日ご紹介しきれなかったものもたくさんありますので、またフェイスブックでねご覧になっていただくと近藤さんみたいにくっすりと笑っていただけるかと思います、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。 勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロー金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。